聖書をお持ちでしたらどうぞヨハネの福音書の17章をお開きいただきたいと思います。私たちは主の祈りについて学んできています。イエス・キリストはご自分のためにお祈りになったって、その祈りを私たちが見たときに、イエスはある一つのことだけを望み、そのために生きておられたことを我々は再び見ることができました。それはイエス様は父なる神の御心に従順に従って行こうされた、そのように願い、そのように生きられた、それがイエス・キリストであったことを我々は見たわけです。また同時にイエス・キリストは弟子たちのためにお祈りになりました。弟子たちを励ますために、勇気づけるために、この祈りを聞くときに、それを実際に聞いていた弟子たちは大きな励ましを得たでしょう。イエスは彼らのために乗られた。彼らが罪から守られるように、彼らが永遠に守られるように、彼らの心がいつも主の喜びにあふれるように、そして前回見たように敵からサタンから守られるように。悪いものから守ってください。サタンから守ってくださいとイエス・キリストは祈られた。この祈りっていうのは私たちにとっても大きな励ましです。どんなことが日々私たちの生活に訪れようと、神は私たちを見捨てることがないって、神が私たちをしっかりとその全能の御手を持って守り支え続けてくださっているという真実は私たちを慰めます、あるいは励まします。今の特別賛美の曲が私たちに大きな励ましをくれたように、曲が励ましをくれるんじゃない、神の真理が私たちにこの励ましを、確信をもたらします。神は私を見捨てない。ペテロ第一の手紙の中でペテロはそのことを私たちにこんなふうに教えてくれました。もし可能でしたらどうぞペテロ第一の手紙の一章を開いてみてください。五節のところにこんなふうに彼が教えます。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、この守られているという言葉です。見守るとか保護するというような、そういう言葉ですけれども、実はこれは軍隊で使う、そういう言葉が使われているんです。つまり兵士によって保護されているんだと、そのことを言いたかったんです。ちょうど守備隊がいて外部の敵からの攻撃から守ってくれる、そのような状況を我々描くことができるはずですけれども、人間ではなくて神があなたを守るって、神が敵からあなたを守ってくれるって、そのことをペテロが教えたわけです。しかもこの言葉は現在形の受け身を使ってるっていうのは、神様のその守りというものはずーっと継続してますよ、終わることがないですよ、しかもあなたが何かをしたからではない、あなたが自分で自分を守ろうとするんじゃない、神があなたを守ってくれてるって、こんな素晴らしい約束が私たちには与えられています。あなたも私もこの全能なる神によって守られてるって。ですからこの弟子たちのためになさったイエス様の祈りというものを聞いていた弟子たち、そして今我々が学んでいくことによって、イエス様の本当にご配慮というものを我々は見ることができるわけです。ちゃんと彼は我々の弱さを知った上で、あなたの弱さを知った上で、そのために祈っていてくださるって。今日私たちが見たいのはこの17節から19節まで、この弟子たちに対して祈られた最後のところです。5番目のことです。罪からの守り、永遠の守り、心の守り、敵からの守りの後、5番目に、使命を果たすようにとイエス様は祈られたんです。弟子たちが使命を、主の使命を果たすように、その任務を果たすようにと最後にイエス様はお祈りになっていらっしゃる。どうぞクリスチャンの皆さん覚えなしてください。 あなたには神様から特別な使命が与えられています。なぜかっていうと、クリスチャンというのはどういう人か。この御言葉が私たちに教えてくれるんですけど、クリスチャンというのは神のために選ばれたものです。いいです？神のために選ばれたもの。そして二つ目に、神のために用いられるものです。神のために用いられるもの。今からそれを説明していきます。クリスチャンというのは神様のために選ばれたものであるって。17節のところを見ていただきますと、そのことをイエス様が教えてくださっているんです。真理によって彼らを清め分かってください。この清め分かってくださいという言葉。このことをしばらく私たちはじっくりと見たいと思います。どういう意味なのかです。清め分かってくださいっていうことを聞くと私たちは、罪から清められること。救いの話かなと思う人がいるかもしれない。でもここで言われていることは救いの話ではありません。ここで言われていることは信者の忠実な歩みの話です。クリスチャンが忠実に主に従っていくという話をしているんです。なぜか。この言葉の意味なんです。この清めを分かつというその言葉の意味は、異なったとか、区別されたという基本的な意味があります。いいです？異なったとか、区別されたという、そういう意味を持った言葉なんです。また同時に、ある目的のために性別されることを意味するんです。ですから、神様のために選び分けられるということです。神様によって、また神のためにこの世から選び分けられた人々、それがクリスチャンなんです。いいです。あなたは神様がこの世界の中から特別に選んでくださった。何のために？神様の目的のためにです。選び分けるという言葉の意味をちょっと思い出してください。今説明しましたが。異なったとか区別されたって。だからあなたがこの地上で生きるときに人々はあなたを見てあの人は変わってるって言うんです。でしょ？だってあなたはこの世の人々とは異なるからです。あなたはこの世の人々と区別されるからです。信じる前のあなたとイエス様を信じたあなたは決定的に違うんです。だから人々が見てあの人はおかしい、あの人は変わったと言うんです。当然です。神がその人を生まれ変わらせてくださったんですから。また同時に、私たちはある目的のために聖別されたんです。神様の特別な目的のために神が選んでくださった。だから私たちはその目的に沿って、言い方を変えると、御心に沿って生きていこうとするんです。だから、本当に救われたクリスチャンというのは、心も思いも考えも言葉も行いもすべての点においてこの主に喜ばれたいという願いを持って生きている人たちです。同時にまたもっとこの御言葉に忠実に従っていきたいというそういう願いを持っている人々です。イエス様がここでお祈りになったことっていうのは弟子たちが救われた者たちがクリスチャンたちがますます神のために御心に沿った歩みをするものとなること。そのことを祈られたんです。いいです？クリスチャンである皆さん。このことはあなたに神が一体どんなことを望んでらっしゃるかを明らかにします。いいです。神はあなたに何を望んでるかっていうと、あなたが御心に沿って生きていくこと。そのことを主は望んでらっしゃるんです。そのことをまず私たちは忘れてはならないんです。私たちがこの世に生きている、自分の好きなように生きるためじゃないんです。それは神を知らない時の話です。イエス様を知った今あなたは、何のために神様があなたを生かしてくださっているのか、何のために神様があなたを救ってくださったのか、そのことを知っているはずです。それはこの神様の御心に従って生きるためです。そのことは19節にも出てくるんです。見てくださいます、19節。私は彼らのため、私自身を清め分かちますって、こんなふうにイエス様がおっしゃった。 もしここで清め分かつということが罪からの救いだとすれば、イエス様自身も罪からの救いが必要であったということになりますでしょ。罪のないイエス様に罪の許しなど必要ありませんでした、ね、イエス様がここで何をお祈りになったのか。それはある目的のために、つまり父なる神様の目的、父なる神様の御心というものに忠実に従い続けてきたイエス様は、これからもそのように歩んでいくということをおっしゃっているんです。イエス様の生涯っていうのを我々が振り返るときに、そのことを我々は見るわけです。イエス様はすべての点で完璧に父なる神様の御心に従われた。覚えていらっしゃいます？このヨハネの福音書の10章の中で、イエス・キリストを否定する人々が、イエス・キリストに対して石打ちにしようと石を取り上げた時の話がありました。その時イエス様が彼らに対して言われたことは何だったかというと、こんなことをおっしゃっています。37節に10章の、もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。私の父の御業を行っていないなら、つまり御心に従っていないなら、私の言うことを信じないでいって。28節に、しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。つまりイエス様がここで彼らに対して言ったことは、私の生き様見てごらんって、私がどんな風に生きているか見てごらんって、私はこの神様の御心に従ってきた。どっか従ってなかったところがあるかって。つまり言い換えたら、イエス様は全ての点で完璧に従ってこられたということを、このイエスに反対する人々、イエスを石打ちにしようとする人々に対して証言なさったわけです。ですから、この証言も我々にイエス様の生き様がどういうものであったか、そのことを我々に教えてくれるわけです。そして皆さんもご存知のように、この後、イエス・キリストは、罪人であるあなたのために、あなたの救いのために、ご自分の命を捨てて、そして救いを成し遂げるという、父なる神の御心に従順に従っていかれた。イエス様は死にまでも従順に従われた。ですからそれが私たち信仰者にとって大きな模範であるというんです。19節の後半見てください。19節の初めから見ます。私は彼らのために私自身を清め、分かちます。彼ら自身も真理によって清め、分かたれるためです。つまりイエス・キリストがおっしゃっていることは、イエス・キリストのこの歩みというのが、彼ら、弟子たちであり、そして後の信仰者たち一人一人の素晴らしい模範になるって。彼らを励ますことになるって。我々イエス様によって救われた一人一人も、より主のお役に立つものになりたいと思うし、また主の御用により用いていただきたいと願います。もっと忠実なものになりたい、そういう願いを私たち持ってます。確かに現実はっていうと、神の前に神様を悲しませることの連続です。でも私たちの心の中にはそういう願いがある。で、そのような願いを持って、我々がますます神の御心に忠実に歩んでいくためにどうしたらいいのか、そのことをちゃんとこの御言葉を私たちに教えてくれたんです。見てくださいます。我々がイエス様を見習って、イエス様のように本当に御心に忠実に従っていくためには、間違いなく助けが必要なんです。どんな助けかって、御言葉の助けなんです。それを可能にしてくれるのは神様の御言葉であると、この御言葉を教えてくれます。17節見ていただきますと、真理によって彼らを清め分かってください。じゃあ真理って一体何か、御言葉続きます。あなたの御言葉は真理なんて。つまり聖書の御言葉の話をしているわけでしょ。19節になると、彼ら自身も真理によって清め、分かたれるためです。真理によって。つまり神の御言葉によってです。なぜそうかって言いますとね、 聖書の御言葉を通して私たちは神様の御心を知るわけでしょ？違います？神の御心を知りたい。一生懸命こう祈って夜その幻を見てこういう啓示がありましたなんて言われたら、まず信じないでください。神様そんな方法で我々に御心を示されることはありませんから。神様がどうやって御心を我々に教えてくれるか、御言葉を通して教えてくれます。ですからどんな罪でもそれは罪なんです。だって御言葉がそう言うから。正しいことは正しいことなんです。御言葉がそう言うから。我々は御言葉という神様の与えてくださった、この基準をもとに判断するんです。この御言葉の中に私たちは神が望んでおられることが何なのかっていうのを見出すんです。この御言葉には神様の御心が記されているんです。ですから私たちはこの御言葉を学ぶことによって何を神があなたや私に望んでらっしゃるのか、そのことを知るわけです。そしてその示された神様の真理というものに我々が従っていくときに、つまりこの御心に従っていくときに我々は成長するんです。信者が御言葉を学び、その真理を生活に適用するなら、その人自身が、そしてその人の生き方が変えられていくんです。イエス、皆さん、そこに鍵があるんです。御言葉を知るだけではどうしようもない。御言葉を実践することです。よく皆さんご存知の、テモテ第2の手紙の3章の16節と17節を思い出してみてください。聖書はすべて神の霊感によるもので、その後何て言います？教えと、戒めと、矯正と、義の訓練とのために有益なんです。御言葉というものはあなたを変えていくんです。御言葉というのはあなたをより神に喜ばれるものへと変えていくんです。ですから17節でこう続くんです。それは神の使徒がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためだって。クリスチャンであるあなたが、ますます神様に用いていただくような人になっていくために、この聖書が与えられているというんです。だから私たちはこの御言葉をしっかりと学ぶんです。今私たちが見てきたように、いいです、皆さん。神様は、あなたを神のために選んでくれたんです。神様はこの世界の中からあなたを選んでくれたんです。神様のために生きるようにと、神様の御心に従って生きるようにと、そのために神様はあなたをこの世から選んでくださったって。二つ目に先ほどお話したように、クリスチャンというのは神のために選ばれたものだけじゃない。神のために用いられるものだって言いました。そのことが、実はこの18節のところに記されています。もう一度見てくださいます、18節に。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理ですって。ね。つまりここでイエス様は、クリスチャンには、もちろんこの時にイエス様が最初のお話になったのは弟子たちですけれども、彼らには使命があるんだって。そしてその約束っていうのは、この弟子たちだけじゃなくて、イエス・キリストを信じるすべての人々、あなたにも同じことが言えるんです。見てくださいね、18節に。私も彼らを世に使わしましたって。弟子たちの派遣の話です。弟子たちを使わしたという話です。ところが面白いのは18節の初めに、あなたが私を世に使わされたようにって書いたんです。ちょうど父なる神様がイエス・キリストをこの地上に送られたように、目的を持って、神のメッセージを持ってイエス様が使わされてきたように、実はあなたも神の目的によって、神のメッセージを持ってこの世に出て行ってるんです。使わされてるんです。ちょうどパウロが使徒の働きの20章のところで、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと。そんな風に使徒の働きの20章の24節 パウロが話しています。主イエス様から受けた任務を果たし終えることができるなら命は惜しくないって。つまりパウロ自身はちゃんと私には神様から特別な大切な使命が与えられているということを分かってました。どんな使命か。この神様の恵みの福音を明かしするという使命なんだ。この責任、務めなんだって。で、皆さん、私たちそのことを忘れてはならないんです。私たちが、この地上に置かれている、こうして今日生かされている、そこには理由があります。この世にあって、この主なる神の偉大さを人々に述べ伝えていくためです。言い方を変えたら神の栄光を表すって。それはこの神様の素晴らしさを世の人々に明らかにしていくことでしょ。この神様はどんなに素晴らしい方なのかって。この神様はどんなに偉大な方なのかって。その方法として御言葉が教えるのは、言葉でもって、そして行いをもって。どちらかというとこの後半の方が難しいです。もちろん言葉で語るときにも勇気がいります。でも我々が本当に御言葉を生きるということ。大変なことです。私たちがしっかりと覚えておかなきゃいけないことはね、皆さん。まだこの素晴らしい救いをお信じになっていらっしゃらない皆さん。この救いをお受けになっておられない皆さんは、主イエスを見ることができないんです。この方がどんなに素晴らしいお方であるか、わかんないんです。でもね、彼らが分かる方法があるんです。彼らがイエス・キリストを見る方法が一つだけあるんです。それは、我々クリスチャンを通してなんです。あなたを通して人々はイエス・キリストを見るんです。そんな風に神様はあなたを用いられるんです。考えたことあります?そんなこと。我々よく言うのは、私見ちゃダメって。私不完全だから。他の人見なさいって。私を見ちゃダメって、聖書見なさいって。もちろんそこには真理があります。我々みんな不完全ですから。御言葉は見なきゃいけない。それは確かにそうです。でも、パウロはそう言わなかった。パウロは私を見なさいって言うんです。そしてイエスを見なさいって。そんなこと言えます？私を見なさい。私の生き様を見て、それを模範にしなさいな。パウロがそう言えたのは、彼が非常にプライドに溢れた人間だったからではありません。彼はイエス・キリストに命がけで従おうとしてたんです。失敗もしました。でも失敗をした時に彼はそれを正しく対処した。だから私を見なさいって。だって完璧なイエス様を見て、それを真似るより、不完全な私たちと同じ人物を見て真似る方が私たちにとっては少しは優しいじゃないですか。パウロがどんな風にその過ちの中で勝利していったのか。パウロがどんな風にその問題に打ち勝ったのか。私たちを通ずるところがあります。いいです、皆さん。我々がこの世に使わされているのは、この神様の素晴らしさを世に明かしするためです。あなたの言葉を持って。あなたの生き方を持って。ちょっと考えてみたいのは、私たちはこの世の人々に対してどのような証を立ててるんでしょう。あなたはどんな主を世の人々に明らかにしておられます?もう一回言います。あなたはどんな主を世の人々に明らかにしておられます?どういうことかもう少し説明します。主は私たちを生まれ変わらせてくださるお方。その通りでしょ?イエス様は私たちを生まれ変わらせてくださる。でしょ?ですよね、皆さん。ね。皆さん生まれ変わったんでしょ?ね。だから確かにその通りです。でも、じゃあそのことを世の中の人々にどんなふうに伝えます?そこなんです。 もしあなたの生き方が変わっていなければどうして神様はあなたの生き方を変わらせてくださるんだということをみんなに信じてもらえます？言ってることわかりますでしょ？あなたの生き方が変わってて初めて人々は確かにそうだと。イエス・キリストは人を変えることがおできになるんだって。私はあんまり変わってないんだけどね。神様変えてくれるんだって。どんな希望を与えます？どんな主を我々は人々に伝えてるんですか？不可能のある主。変えることができる人とできないことのある種。そんな種を我々は伝えてんじゃないです。もし我々が主は人を変えることができる。そう我々が本当に信じてるならば、御言葉がそう教えてますが。我々が変えられてることによって、我々が変えられていくことによって、そのことを人々の前に明らかにすることができる。その話をしてるんです。ですから私たちが考えなきゃいけないのは、どんな種を、我々は人々の前に明らかにしているのかです。こんなのどうです？主は私たちに揺るがない希望を与えてくださいます。そんなお方です。そうでしょ？主は我々に希望をくださる。じゃあ我々が問いかけなきゃいけないのは、どんな時にもあなたは希望を持って動揺しない生き方をしてます？どうです？でなければあなたが主は希望をくださいますなんて言ったって人々のところ届かないですよ。主は清いお方ですって。じゃあ我々が罪汚れから離れて規則に従って正しい生き方をしていないならどうして私たちはそのことを信じてもらえます？主は愛のお方である。でももし我々が全ての人に対して親切で彼らのために喜んで犠牲を払っていなければ、どうやって主が愛の人だって言えます？罪から救ってくださるお方だ。その通りです。聖書がそう教えてます。しかし救われた者として、神様によって罪許された者として、人を許す生き方や、許されたことを感謝していなければ、どうやってそのことを信じてもらえます？主は再臨されるお方だって。聖書がそう教えてます。しかし、再臨を日々待望しているために、今日を無駄にしない生き方をしていなければ、どうやってそのことを分かってもらえます？本当の生ける目的を与えてくださる方だって、確かにそうです。聖書はそう教えてます。でもあなたがその目的に沿って生きていなければ、どうやってそのことを伝えます？どうやって人々がそのことを信じることができます？お分かりになります？言ってること。つまり、御言葉があなたや私にチャレンジすることは、言葉だけの人間であってはならないって言うんです。あなたがそのように信じたんだったら、そのように生きていきなさいって言うんです。非常に厳しいでしょ？おそらくここまで話を聞いてて、おそらく皆さんおっしゃるかもしれない。無理だって、そんなの。難しすぎるって。できないって。確かに私たちではできません。我々の力では無理です。だから神の助けが必要なんです。こんな質問はどうです？あなたのうちにおられる主は人々の前ではっきりと見えてるでしょうか？人々はあなたのうちにおられる主をはっきりと見てるでしょうか？あなたの家族は、あなたの親戚は、あなたの友人たちは、あなたのご近所の皆さんは、そしてあなたの職場やまた学校のみんなは、あなたのうちに主イエスキリストを見ているかどうかです。ですからね、皆さん。このイエスキリストが神であることを知ってもらうためには、我々がどんなふうに生きていくかが鍵なんです。いいです？あなたがどんなふうに生きるかが鍵なんです。今から大切なことを言いますから、よく聞いてください。いいですよ。御言葉に喜んで従うことによってのみ、立証される神への真実な愛において成長し、主の恵みによって日々キリストに似たものへと変えられていくことにより、我々はますます主の栄光を 表すものとなるんです。もう一度言います。ぜひ考えてください、今言ってること。御言葉に喜んで従うことによってのみ立証される神への真実な愛において成長し、主の恵みによって日々キリストに似たものへと変えられていくことにより、我々はますます主の栄光を表すものとなるんです。我々がいくら神様を愛するって言っても、御言葉に従っていなければ神様はそんな愛なんて信じられませんとおっしゃる。だって神を愛するっていうことは何です?御言葉を実践することでしょ?神の命令を守ることでしょ?神様、私たちが神様愛してます、愛してますなんてそんな虚しい賛美をしたって神様は耳を覆われます。神の関心は、もしあなたが私を愛するなら、私の戒めに従えって言うんです。私の御言葉に従いなさい。それが神様に対する愛の証です。そう御言葉が教えてくれます。そしてイエス様を信じた人のうちには神の働きが始まります。どんな働きか。キリストに似たものに日々変えていくんでしょ?何のために?あなたのうちにおられる主が、あなたを通して明らかにされていくためです。ね。ですからそのように生きていくことによって我々は生かされている目的を果たすことができるんです。何のために神の栄光を表すんです。神の素晴らしさを人々のために、人々の前に表していくんです。ですから愛において成長すること。我々がこのキリストの支配に聖霊なる神様に自らを委ねて、我々を変えていただくこと。どれが必要なんです。その時に私たちは、地の塩として、世の光として、主の素晴らしさを本当に世の中にあって明かしすることができます。覚えてるでしょ?マタイの福音書の5章の中でイエス様おっしゃったように。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の何を見てって言ってます?あなた方の良い行いを見てなんです。天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいって。マタイの5章の16節です。ね、一人一人が御言葉に従うことによって、その良い行いによって、この父なる神様が、我々のうちにいらっしゃる神が、この誠の神の素晴らしさが世に明らかにされていくんです。ですから私たちがどんなふうに生きるかっていうのは非常に大切なんです。我々信仰者は、主である神様によってこの世から選び出されたものであること。そして、主である神はこのような私を救われていないこの世の人々に、この方の偉大さ、素晴らしさを明らかにするために用いてくださるんだということ。そのことを決して忘れてはいけないんです。私は神の目的のために救われ、そしてそんな私を神様は用いてくれるんだ。救いというのは、神のために選ばれたもののことであり、そして神のために用いられるものの話です。いいです。それがクリスチャンなんです。神はあなたを、ご自身の目的のためにあなたを選んで、そしてあなたを救い出してくださった。そしてその神様は、あなたをご自身の目的に沿って用いていかれるんです。神の栄光を表すために。それがクリスチャンなんです。主は私たちに様々な使命を与えてくださいました。今日見てきたように、この素晴らしい主を明かしする。様々なところで。主があなたを用いてくれる。感謝のことだと思いますね。でもそんな話を聞いても、必ず、どうしてもそれは私にはできませんとおっしゃる方がいます。もう少し若かったら、もう少し元気だったら、もう少し時間があったら、もう少し教育があったら、もう少し。この中にはいらっしゃらないと思いますけども、そういう人が私たちの周りにいることは事実です。バークレーという神学者が、この、今日私たちが学んでいる清め分かつという言葉に関して、こんな説明を加えています。どうぞそれを聞いてください。 この清め分かつっていう言葉には二つの概念が含まれるって。で、一つ目の概念に関してはもう今我々見てきました。特別な任務のために別にしておくことを意味する。今見てきましたでしょ？神があなたを特別に選んでくださった。ね。性別してくださった。神の目的のためにあなたを使おうとしてくれた。そういう意味がある。今見てきました。ですからその説明は省きます。二つ目の概念について、彼はこんな説明を加えます。この清め分かつという言葉にはこういう概念がある。二つ目。その職務に不可欠である精神や心情や性格の特質をある人に備えさせること。そのことを意味している。特別な任務に神様は召してくださるだけじゃないって言うんです。その職務を、その任務を果たすために必要なものを神様はあなたに備えてくれるって言うんです。そういう意味がこの言葉には含まれてるって言うんです。こんな風に彼は続けます。もしある人が神に仕えるとすれば、その人は自分の中に神の徳と神の知恵を宿していなければならない。聖なる神に仕えようとする者は、彼自らも清くあらなければならない。だから神は人をご自分の特別な職務に選び、彼をそのために区別されるだけではない。彼は同時に、神は同時に、彼にその奉仕を遂行するに必要な特質を備えさせるのである。私たちは常に神が私たちを選び、その特別な職務のために私たちを選び、その特別な職務のために私たちを性別されたということを覚えていなければならない。その特別な奉仕とは、私たち自身がまず神を愛し神に従うこと、しかる後に他人が同じことをするように導くことである。そして私たちはいつも次のことを覚えていなければならない。神は私たちを孤立させて、自分の力だけでそのような重大な職務と、責任を遂行させようとしているのではなく、もし私たちさえ自分の人生を見てに委ねようとするなら、もし私たちさえ自分の人生を見てに委ねようとするなら、ご自分の恵みによって私たちをその職務へと備えてくださるんである。わかりました、どう言ってるか。問題は、我々は神様によって選ばれ、神様は私たちを用いてくれるんだ。そのことが分かったときに私たちの責任は何かというと、我々が神様に用いてくださいと自らを委ねるならば、神様はそれを行っていくにふさわしい備えをあなたに与えてくれるというんです。つまり神様の命令は私たちにとって重荷はならないんです。神の命令というのは我々に希望をもたらすんです。なぜなら神がそれを実現させてくれるから。それが我々の信仰でしょ？それが恵みです。ですから神があなたを使わして、神様はあなたを通して神の素晴らしさを世の人々に明らかにするとおっしゃったら、神はそれをなさるんです。しかしそのためには、あなたが、主よどうぞそのために私を用いてくださいと、主に自らを委ねることが必要なんです。多くの人はそこでダメだって言うんです。無理だって言うんです。できないって言うんです。だから何も起こってこないんです。いいです。我々が覚えなきゃいけないこと。神はあなたを用いるということです。神はあなたを使ってくれるということです。神様はあなたを救ってくださった。あなたの弱さを知っておられるために、神はそのために必要な助けを備えてくださった。そこまでして神様はあなたを用いようとしてくださっているんです。不思議だと思いません？ミステリーだと思いません？私はそう思います。なんでこんな罪深いものを用いようとしてるのか私には分かんない。だってね、スポーツを考えてみてください。9回の裏、2アウト満塁、代打を出そうとするときにあなたが監督だったら、絶対いつも三振する打率が000の人を送ります？誰だってそんなこと考えるじゃないですか。ここで誰か打ってくれる人、そういう人を送るじゃないですか。バスケットの試合でもう最後、同点でこのシュートを決めなきゃ勝てないっていう時どうします？ 絶対に外す人にボールを回しませんでしょ。絶対に入れてくれそうな人にボールを回すじゃないですか。なんでこんな失敗するあなたや私に神様はこんな務めをくださったんでしょう。どれだけ神様を失望させてるんでしょう、我々って。従いますなんて言って、その次の瞬間に我々罪を犯している。神様、あなたの喜ばれることをしますって言いながら、その次の瞬間に私たちは、神が耳を覆いたくなるようなことを話したり、神が顔を背けられるようなことを考えたり、思ったり想像したり。思いません？なんでこんな罪深いものがこうやって生かされて、なんでこんな罪深いものを神様使おうとおっしゃるんだろうって。神様、もっと素晴らしい人が横にいますって。あの人の方が、この人の方がもっと素晴らしい。ああいう人を使ってください。私はその働きには不向きです。あなたがどれほど罪深いか、そのことは神様ご存知です。あなたが知ってる以上に罪深い存在だということを神はご存知です。それを知った上で神はあなたを使おうとおっしゃったんです。だからミステリーです。私たちにはわかんないです。しかし我々が覚えておかなきゃいけないのは、そのことを知った上で神様はあなたや私を使ってくれるというんです。このように使わしたというんです。この神様の素晴らしさを人々に伝えるために。だから私たちに、あなたに必要なことは、この主に感謝して、この方を心から愛して、主をどうぞ今日あなたのために、あなたの御栄のために私を用いてくださいと自らを委ねることです。自分のために生きる人生終わったんです、皆さん。この世で人から褒められる人生終わったんです。私たちが求めているのは、私たちを愛して私たちを作り我々を救ってくださった、この神様が喜んでくださるために生きようとするんです。それがクリスチャンなんです。だから生まれ変わったんです。そのために私たちは自ら委ねることです。主よ、どうぞその目的のために私を使ってください。私の家庭にあって、私の友人たちの中にあって、私の近所の人々の間にあって、職場にあって、学校にあって、どこにあっても、神様、このような罪深い私を通して、どうぞあなたの素晴らしさを明かしてください。そうやって生きた人々がいるんです。この間、ニューヨークからずっと北の方に車を走らせているときに、ニューヘイブンという場所がやってきました。ニューヘイブンというところを見たときに、私はある一人の人物のことを思い出した。ウィリアム・ボーデンという一人の人物で、皆さんにも何回かお話ししました。アメリカの酪農やまた乳製品で非常に有名な会社、ボーデンという会社があります。アイスクリームでもレディー・ボーデンって我々聞いたことありますでしょ？その会社と提携してアイスクリームを作ったんです。このボーデン社の後継者です。跡取りです。このウィリアム・ボーデンは7歳の時に主に従うことを決心しました。そして彼は自分の人生を主のために用いていただきたい。そうやって彼は決心をして歩むんです。大学生になった時に彼はこんな話を聞きました。中国にはその当時、1900年代の初めですけども、中国には1500万人のイスラム教徒がいるって。しかもそこには一人の宣教師もいないって。それを聞いたときに彼は、じゃあ私は中国の北西部のイスラム教徒に伝道に行こうって。そのように彼は決心したんです。そして、彼は大学を卒業した後、1912年、ちょうど大正元年ですけれども、彼は卒業をして、そして、イスラム教の学びを受けるためにエジプトへと出て行きました。12月17日のことでした。3ヶ月間の学びを彼は受けるわけですけども、その間も彼はトラクトを配ったり、救われていない人々の救いに役立つことは何でもしたんです。3ヶ月が経ち、イースターを迎えようとした頃、彼は病に倒れ、そして4月9日に召されるんです。中国に行くことはありませんでした。エジプトに行ってわずか4ヶ月足らず、神様は彼を彼のもとへと、神のもとへと召されたんです。このウィリアム・ボーデンが大学1年生の時に書いたノートがあります。そこにはこう書いてます。主イエス様、 私は自分の人生に関しては手を引きます。あなたを私の心の王座に据えます。私を変えてください。清めてください。あなたの御心のままに私を用いてください。わずか4ヶ月の人間が見れば働きだったと思うかもしれない。でも彼は7歳の時に決心したことをやり遂げたんです。神様に従い続けた。神の御心に従い続けたんです。信仰のヒーローです。もう一人います。皆さんにもお話したデイビッド・ブレナードというアメリカ・インディアンに伝道した人です。25歳の時です。彼が伝道を始めたのは。彼は幼い時に両親を亡くしました。彼はその自分の財産を全部、ある一人の人が伝道師となり、神の働きにつくように全部使いました。先ほどのウィリアム・ボーデンも自分のその遺産は全部、もう億という金額を主の働きのために捧げています。このブレナードも同じでした。彼が出かけたこのアメリカン・インディアン、彼らに伝道しようとした彼は、そのインディアンがどれほど難しい人々であるかよく知らなかった。大変な人々でした。気性が荒く、どんなひどいことでも平然と行うそのインディアン。彼はその人々に一生懸命キリストを伝えようとするんです。通訳を雇うんです。でも通訳はクリスチャンじゃありませんでした。正しく訳してくれませんでした。ブレナードは困難の中でどうすることもできず、ひたすら祈りに祈って福音を伝え歩いたといいます。彼はもともと弱い体質でした。ことに肺を患っていたので、たびたび血を吐いた。そんな状態でも彼は馬に乗って、道なき荒野や山を通って、キリストの福音をインディアに伝え続けたんです。どんな時でも彼の心はいかにしてもインディアンを十字架の救いへと導きたい愛で燃え上がってました。時には雪の降る夜中に、その雪の上にひざまずいて血を吐きながら汗だくなるまで祈りました。またある時は物を言う気力さえもなく、衰弱していてもインディアンの間を生き巡り、イエス・キリストを述べ伝えた。そして救われる人が起こされていくんです。最初に救われたのはこの通訳たちでした。そして魔術師たちが、そしてこのインディアンたちが涙を流しながら子供のようにイエス様に従っていった。伝道を始めたからわずか4年の間に彼の体は弱り果てて衰弱の極みに達していました。にもかかわらず彼の魂は逆にますます恵みに満たされ、病床にいても賛美と感謝にあふれていたって。そして、伝道を始めて4年目、29歳で彼は召されていきます。その彼がこんな言葉を残しています。この地上で神のためにわずかではあるが、何かをすることができたと考えることは私にとって大きな慰めです。あ、それは本当に小さなことでしたが、その少しのことを私はしたのです。しかし神のためにさらに多くのことをしなかったことを悔やんでいます。信仰のヒーローです。こういった信仰の勇者たちが神様の御心に従って神の栄光を表しました。もう一人皆さんに紹介したいと思います。アフリカの一人のバラという人物です。宣教師がアフリカの奥地をトラックで走っているときに一人の布をまとった、ボロ切れをまとった老人が彼を呼び止めました。宣教師は考えたんです。おそらく彼はトラックに乗ってどっか連れてってもらいたいんだろうって。ところがそうではありませんでした。この老人はその運転席にその痩せてシワだらけの手を伸ばして100円足らずのそのお金を渡してこう宣教師に言ったんです。先生、これが私の献金です。主に捧げてください。ある時この宣教師は道端でこのバラを見かけました。その目は黄褐色で、顔は腫れ上がり、足もむくみ、呼吸も絶え絶えでした。バラは宣教師にこう言いました。 宣教団体に連れてってくださいって。そこで私は最後を迎えたいんです。宣教師は彼を宣教団体に連れて行き、病院に入院させました。重症の患者でした。数日後、彼がこのバラを迎え、お見舞いに病院に行ったときに、彼はベッドの上にいませんでした。ベッドのそばによろよろとしながら立ち、自分になされた神の恵みを人々に明かしてたんです。彼はこう言ってるんです。私はこの世に何者も欲しくない。私はこの世の何者も欲しくない。私は今苦しんでるが、この苦しみは長くは続かない。私は私の救い主にもうすぐお会いする。私は一つのことを待ち望んでる。それは天国で私の神様にお会いすること。私はただイエス様を待ってるって。この二日後に彼は召されていくんです。世界中で神様の御心に従った人々がいます。その場所がどこであれ、人々に知られようと知られまいと、神は彼らを用いて神様の栄光を表した。問題は私たちです。この人々は、私は主である神によってこの世から選び出されたものであること。そして主である神は、このような私を救われていないこの世の人々に、この神様の偉大さ、素晴らしさを明らかにするために用いてくださるんだということを、彼らは決して忘れてはいなかったんです。神が何のために私たちを救ってくださったのか、何のためにあなたを救ってくれたのか、何のために十字架でイエス様が死んでくださったのか、そして何のためにあなたを生かしてくださっているのか、クリスチャンである皆さん、覚えなきゃいけない。この主を明かしするためです。この主の素晴らしさを人々に伝えるためにです。あなたはそんな生き方をしてます？あなたは主の前に恥ずかしくない生き方をしてます？救われた者にふさわしく、生かされた者にふさわしい、そんな生き方してます？キリストの栄光のために生きてます？それを主は望んでらっしゃるんです。そしてそんな生き方をするために、彼はあなたの罪を負って十字架で死んでくださった。どのような生き方を持ってこの方にお答えしますか？主はあなたを使わせてくださった。あなたが私を世に使わしたように、私も彼らを世に使わした。この主の証をするために、出て行ってこの方を証することです。あなたの生き方を持ってこの方の素晴らしさを証することです。その時に、私たちは生かされている目的を果たすことになるんです。父なる神様、恵みを感謝します。私たちのようなものをあなたが憐れんでくださって、私たちのようなものを神様が使ってくださって、あなたの素晴らしさを明かしさせてくださるという、この恵みを本当に感謝します。神様、私たちの周りにはまだあなたのことを知らない魂が溢れています。今永遠の地獄へと向かっている人々に、神様、私たちは語るべきメッセージがあります。どうぞ私たちの口を開いてくださるように、また私たちが自らの生き方に対して より真剣になって、あなたの助けによって、恵みによって、我々が変えられることによっても、あなたの素晴らしさを明かしする、そんな信仰者へとなりますように、私たちを変えてください。あまりにも私たちは無駄に日々を過ごしています。あなたが生かしてくださっているこの命を無駄に使っています。価値のないもののために生きる生き方をやめて、永遠に価値ある生き方を私たちが行えますように、あなたの前に無駄だと言われる、そんな生き方をやめて、よくやったと言っていただける、そのような信仰者として歩んでいくことができるように助けてください。主、どうぞ我々一人一人を憐れんでくださって、それぞれの心にあなたの御業を成してください。そして今から私たちをあなたが変えて用いてくださるように。 そのことを心から願って、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。